お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエステル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエステル記3章5節から15節と4章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エステル記3章の学びをしていますが、5節から6節。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうともしないのを見て、憤りに満たされた。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンは、アハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。ハマンはただモルデカイを無視すればよかったのです。しかしモルデカイが神の人として目立ち始めると、ハマンはサタンの手下として自分の醜さを露骨に表すようになります。物語全体を通して私たちはハマンが非常に醜い、そして姑息な人物であることがわかります。ハマンは高慢になり、次のようなことを言うのです。私は世界中で自分の欲しいものは皆持っている。王国中のものは何でも俺の手に入る。でもあのユダヤ人だけが俺にひれ伏さないのだ。このようにしてハマンは、王国に住んでいるすべてのユダヤ人を抹殺しようと試みるのです。しかし神様はユダヤ人を祝福する者を祝福し、ユダヤ人を呪う者を呪われると言われます。歴史の中で結局ユダヤ人を滅ぼそうとした国々は必ず滅び、ユダヤ人は今も生き残っています。あのヒットラーは彼らを抹殺しようとしました。彼はユダヤ人を完全に根絶やしにできると思ったのです。でも今日、ヒットラーもナチス政権もドイツ帝国ももはや存在せず、ユダヤ人たちは今も私たちと共にいます。なぜなら神様はご自分の民を守ると約束されているからです。彼らが滅ぼされてしまっていないという事実それ自体が奇跡です。どのような状況の中にあっても、神様が確かに彼らを守ってこられたのです。そして私たちは、神様が奇跡的に彼らを守られるのをエステル記の中でこれから見ていきます。7節。アハシュエロス王の第12年の第1の月、すなわち2、3の月に、一月とを決めるためにハマンの前で、プル、すなわちくじが投げられ、くじは第12の月、すなわちアダルの月に当たった。毎日ハマンの苛立ちは募ってゆくばかりでした。彼が門を通るたびに、すべての人たちは皆、顔を地につけて彼にひれ伏しますが、モルデカイだけはそうしません。そのことが彼の勘に触り、怒りをさらに増長してゆきます。モルデカイが自分にひれ伏すことを拒否するのは、モルデカイの宗教的な確信に基づいているということが分かったとき、ハマンは国中のユダヤ人たちを虐殺することで怒りを鎮めようとします。ハマンはこの年のどの日にユダヤ人たちを滅ぼすべきかを決めるために、魔法使いたちにプルと呼ばれるくじを投げさせます。魔法使いたちもハマンも知らなかったのは、 くじをご支配されるのは神様であったということです。神様はこの状況の中でも主権を持って物事の詳細をご支配しておられたのです。くじはこの年の最後の月に当たりました。このことによってハマンの悪巧みが発覚し、止められるための時間が与えられたのです。エステル記三章の八節から九節。ハマンはアハシュエロス王に言った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様、よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀一万タラントを量って渡します。そうしてそれを王の金庫に納めさせましょう。ハマンはクセルクセスの王国に他と違う人々が住んでいることを王に知らせました。彼らは普通と違います。彼らはモーセの律法に従っています。彼らは抹殺されるべき民族なのだというわけです。ハマンはユダヤ人たちが王の法令に逆らっており、彼らを一掃することは彼らの没収財産から王の宝物蔵に多くの富を持ち込むことになると言って王を説得しました。クセルクセスが最近お金のかかる戦争に参加したことを思い出されるでしょう。王はこれまで出資した費用を払うお金が必要でした。おそらくハマンのアイデアは王国の不足分の国費を補うのに十分なお金だったのではないでしょうか。もちろん王はその計画に興味を示しました。ほとんどの政治家はもっと多くのお金を集めるために興味がありますし、このアイデアは王にとって解決の道であるように思われました。この当時のほとんどの君主たちがそうであったように、クセルクセスは人の命に対して無頓着で、ハマンが抹殺したいと思っている民族がどのような人々であるのかを尋ねることすらしませんでした。ハマンは王妃エステルがその民族に属していることは知りません。クセルクセス自身も王妃がユダヤ人であること、そして自分がこの時に彼女の命を署名の上、ハマンの手に渡していたことを知らなかったのです。十節。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人、ハメダタの子で、ユダヤ人の敵であるハマンにそれを渡した。クセルクセスは自分の手から指輪を外して、ハマンに与えました。彼の印行付きの指輪でした。指輪についている印行が柔らかい蝋の上に押されると、それが王の署名になったのです。同時にその印行が押されている命令は王国の法律になりました。ですからクセルクセスは不注意に自分の指輪を外し、ハマンにその指輪を与えることで次のように言っているのと同じことなんです。私はその人々が誰であるか知らないし、彼らが誰であっても別に何とも思わないが、もしあなたが彼らは抹殺されるべきだと感じるのなら、構わないからあなたの好きなようにしなさい。クセルクセスは人間の命に対して何と無頓着だったことでしょうか。彼は自分の王国の富をギリシャに対抗して浪費しました。そして何人の人々がその進軍で滅びたかは、いろいろな概算がなされています。ある人々はその戦争で200万人近くの人々が死んだのではないかと推測しています。自分の犯した間違いのために、それほど多くの人たちが自分たちの命を差し出したということが、王にとっては別に何でもなかったようです。11節から13節。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに授けよう。またその民族も あなたの好きなようにしなさい。そこで第一の月の13日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大衆や各州を治めている総督や各民族の首長たちに命じたことが全部、各州にはその文字で、各民族にはその言葉で記された。それはアハシュエロスの名で書かれ、王の指輪で印が押された。書簡は九使によって王のすべての州へ送られた。それには第十二の月、すなわちアダルの月の十三日の一日のうちに、若い者も年寄りも、子供も女も、すべてのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。ユダヤ人たちを滅ぼせという命令は、メディアとペルシャの法律として送り出されました。この命令を浸透させるには、かなりの努力が必要だったと思います。覚えておられる通り、この帝国は、インドからはるばるアジアを渡り、肥沃な三日月地帯と地中海まで広がっていたからです。帝国にはヨーロッパの一部とすべての小アジアとが含まれ、アフリカに達し、エジプトとエチオピアまでが含まれていました。これはとてつもない巨大な王国でした。その中には多くの言語を話す民族がおり、少なくとも127の言語がありました。それに加えて、これらの州の中で様々な方言を話す部族がいたことも考慮に入れなければなりません。ですからこの法律は多くの言語に翻訳されなければなりませんでした。これはかなりの大きな政府レベルのプロジェクトだったと思います。ある一定の日にユダヤ人たちは抹殺されるのです。この法律は反ユダヤ主義に完全な自由を与え、とても多くの人々に明らかに彼らがやりたいと思っていたことを許可したのです。この指定された日にはユダヤ人を殺すことは法にかなったことになったのです。この法令はメディアとペルシャの法律として送り出されました。この書の最初のところに何度も一度定められた法律は取り返すことができないと書かれていました。この法律は変えることができませんでした。撤回することはできなかったんです。これから見ますが、この法律に対抗する別の法律が出されましたが、この法律は変更されないまま残らなければなりませんでした。14節から15節。各州に法令として発布される文書の写しが、この日の準備のためにすべての民族に公示された。九使は、王の命令によって急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。この時王とハマンは酒を酌み交わしていたが、シュシャンの町は混乱に陥った。シュシャンの町は大混乱に陥りました。この時ユダヤ人たちは反逆者ではありませんでした。彼らはどんな大きな罪も犯してはいませんでした。なぜ彼らを抹殺するためにこのような極端な手段が使われなければならないのでしょうか。確かに彼らはユダヤ人が好きではなかったかもしれませんし、彼らを違う習慣を持った外国人と考えていたかもしれませんが、町の住人たちは彼らを抹殺したいとは思っていませんでした。彼らはクセルクセスがこのような命令を出すことを許可したことを理解することができなかったのです。その夜遅く、馬の乗り手たちが命令を受けているのが見られました。王国の広さのせいで、文字通り何百という人々が強制的に働きにつけられました。様々な乗り手たちが法律となった新しい命令の写しを与えられるのを見ることができました。こうして一団が、南に、北に、西に、東にと道を出発します。彼らは夜通し走りました。そして小さな町に来ると、彼らはその町の掲示板に、次の朝、人々が読むようにと命令を張り出しました。そして乗り手たちは、その先へと進みました。彼らの馬が疲れてしまうと、 彼らには仕事を続けるために新しい馬が与えられました。王国中にユダヤ人たちは滅びなければならないという命令が広がりました。彼らは王の命令によって急いで出て行ったと書かれています。確かにシュシャンの町は混乱に陥ったのですが、王はそんなことは一向に気にしませんでした。王とあのハマンは一緒に酒を酌み交わしていました。王はこの命令が自分の王妃にも及ぶのだということを悟ってはいませんでした。反ユダヤ主義はとんでもない卑劣なことです。残念なことですが、それは今日もあります。確かにクリスチャンは一人もそれに加わってはなりません。反ユダヤ主義はパロの残酷な支配のもとにあり、ユダヤ人が民族を形成したエジプトのレンガを作る作業場に起源を発します。その時以来、世界の大きな国々が彼らに反対して動いてきました。彼らを捕囚にしたのはアッシリアの物語であり、バビロンの物語でした。エステル記では彼らがどのようにペルシャで暮らしていたかがわかります。ローマ帝国もまた有罪ですし、スペインの異端者審問は主にユダヤ人を狙ったものでした。そしてドイツのヒットラーの下でおよそ600万人のユダヤ人が殺されたのです。私たちが反ユダヤ主義と呼ぶこの現象の理由は一体何でしょうか。簡単に分析したいと思いますが、この背後には二つのことがあります。最初の理由は自然なものであり、二つ目は超自然的な理由です。自然の理由は単にこういうことです。彼らは愛らしくないのです。ユダヤ人であれ、異邦人であれ、神様を信じない人物は愛らしくありません。私は神様を信じない異邦人ほどに愛らしくない人物を知りません。またクリスチャンのユダヤ人以上に愛らしい人物も知りません。神様は私たちを愛らしくない、未完成の、魅力のないものとして見られました。でもご自分の主権による恵みによって、神様は私たちをキリストにあって新しいものに作り変えてくださいます。その同じ恵みが届いて、ユダヤ人たちを選ばれた民と呼ぶのです。そしてユダヤ人たちがなぜ憎まれるかという超自然的な理由があります。神様の摂理と意図によって、文書となった神様の御言葉の管理者はユダヤ民族です。私たちの聖書は彼らを通して私たちに与えられたのです。神様はそのために彼らを選ばれたのです。彼らが聖書を伝達しました。ですからサタンは彼らを憎んでいます。なぜなら彼らが聖書の管理者であり、肉によれば主イエス・キリストは彼らから出られたからです。パウロはこのように言っています。ローマ人への手紙9章の5節。父祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。そのことを避ける道はありません。そしてこのことのゆえに、ユダヤ人に対する超自然の憎しみが存在するのです。そのことは確かに聖書の中に明らかにされています。私たちは神様が彼らをご自分の民、ご自分の国として選ばれたことを知っています。彼らはサタンに憎まれています。その結果として、その時その時に、この世の国々は、この人々に対抗する怒りに扇動されてしまうのです。クセルクセスによって作られた法律は変えることができませんでした。私たちはすでに王妃ワシティを退けた一つの法律を見てきました。その法律は絶対に変えることができませんでした。それは王でさえも変えることができなかったのです。ユダヤ人の抹殺を命じる法律は 王によって署名され、メディアとペルシャの法律になりました。それを変える方法は一つもありませんでした。それでは神様はどのようにしてご自分の民を救われるのでしょうか。私たちがこの小さな書の学びを最初に始めたとき、神様の摂理について学びました。また、乱痴期主演が行われている異教の王宮の場面を見ました。数千人の人たちが宴会に出席していました。家族のスキャンダルが明らかにされ、王に従うことを拒否した王妃は退けられました。しかしこれらすべてのことを、神様が用いられて、ご自分の民を救われるのです。神様はこれらすべてのことをご存知で、一人の人物を王のすぐ隣に置かれたのです。彼女がユダヤ人たちを救う手段になります。神様の摂理は、イエス・キリストの誕生の物語の中にも説明されています。皇帝アウグストは、全世界が課税されなければならないと命じた税金の法案に署名をしました。彼がその法案に署名をしたとき、アウグストは自分が予言を成就しているとは知らなかったのです。彼は税金法案がナザレの乙女をベツレヘムに行かせることになるとは知りませんでした。三箇所五章の二節に、キリストがベツレヘムでお生まれになると予告されています。三箇所五章の二節。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたの力、私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。皇帝はマリアが主イエス・キリストを産むためにちょうど良い時にマリアをベツレヘムに送ることになった法案に署名をしたのです。神様は皇帝の王宮にもおられたように、神様はクセルクセスの王宮にもおられました。このようにして神様は主権によってご自分の民を守っておられるのです。四章の一節から二節。モルデカイはなされたすべてのことを知った。するとモルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら町の真ん中に出て行き、王の門の前まで来た。誰も荒布をまとったままでは王の門に入ることができなかったからである。モルデカイがユダヤ人を絶滅させるための法令のことを聞いたとき、彼は荒布をまとい、灰をかぶりました。彼はこの命令が変えられないことを知っていました。このとき王国にはだいたい1500万人のユダヤ人がいたのではないかと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダヤ人根絶計画、このような時のためにこそというテーマで、エステル記3章5節から15節と4章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。